は9時21分に向かっています。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また月曜、火曜、木曜、金曜日はがん検診予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしていきます。今日は水曜日ですので、リレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さん、スタジオにお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速ですが、もう、はい、ゲストの方ご紹介いたしますね。
はい、お願いします。
リレーフォーライフジャパン苫小牧の実行委員下村達也さんと電話がつながっております。おはようございます。
あ、おはようございます、下村です。
どうも下村さん、おはようございます。ご無沙汰しております。
大塚さん、どうもご無沙汰しております。今年もどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、
あのね、新年早々お忙しい中お時間いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、昨年ですね、まあ、年度でいうとまだ2016年度なんですが、
はい、
7月に下村さんのふるさとであります北海道の苫小牧の方で初開催を実現されまして、
はい、どうもありがとうございます。去年はいろいろとあのこの放送でも取り上げていただいたりして、大須賀さんにあの応援してくれました。本当にありがとうございました。いや、
とんでもありません。できれば本当にあの当日ね、
あ、そうですね、
お伺いしたかったぐらいなんですけど、なかなか距離が、
はい、おかげさまで、あの、苫小牧市にある青少年キャンプ場という、あの、はい、まあ、オートリゾートキャンプ場の中にある、あの、市が関する、管理するキャンプ場でやったんですけども、
はい、
あの、芝生の青とですね、それから周辺の森の緑と、
はい、
それから、まあ、あの、会場に張ってる白いテントと非常にコントラストも、よくて、皆さんにも、好評いただきました。
なんか綺麗で爽やかな感じじゃないですか。
北海道ですから。
さすが北海道。
私もあの写真を拝見したんですが、当日はとっても綺麗な青空でしたよね。
ところがですね、ちょっと雨降られちゃいまして、やはり。
そうなんですか。
はい。
まあ野外イベントですからね。雨もつきもんだということで。
はい。
はい。
ありがとうございます。
でももう無事に、
おかげさまで無事終わりました。
あの本当にあのね、今のあの、ああの今日の、パーソナリティは多賀さんなんですが、
多賀理恵子と申します。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
あのね、多賀さん同様、あの写真をね拝見したところも、
はい、
また皆さんの笑顔は素敵ですね。
ありがとうございます。苫小牧では初開催だったもんですから、
はい、
どうなるかなと思って、実行委員の方でもですね、とりあえずそのリレーフォーライフを知ってもらうようなところから、始めていこうということで頑張ったんですけども、まあ、だんだんだんだんですね、いや、じゃあできるだけ頑張るかみたいな感じになってですね、あのやらせていただいて、で当日は約1000名の方がですね、
はい、
参加していただいたり、チームも26チームとか、サバイバーさんもあの24名ぐらい来ていただきまして、まあ、自己以下としては本当に予想外の数字のね、あの体感ができましたんで、喜んでおります。
もう地元の人も待ってた方たくさん見えるでしょうね。
そうなんです、はい、でやはり、皆さんリレーフォーライフ初めてたもんですから、
はい、
で初めて参加されて、その印象は、あ、こんなイベントだったんですねというようなあの感想と、
はい、
それからやはりそのリレーフォーライフが、まあ、非常に感動的なイベントですんで、来てよかったとか、サバイバーさんは、うん、あ、また来年もお願いしますねとかっていう、そういうような非常にあの嬉しいあのコメントをいただきました。
もう何よりのコメントですね。はい、ありがたい。で、ね、苫小牧の方、周辺の方、初めてリレー参加されて、実はあの、今日のタガちゃんもですね、昨年岡崎で初めてだったんですよ。
そうなんです。初めてですね、参加させていただきました。
はい。
あとが地元が山口県なので、
ええ、
初開催の山口にも参加
して
きました。
それはそれは
なんていうか初開催地ならではのやっぱりこの雰囲気っていうのを感じることができました。
そうですよね。
また来年も行きたいなっていう気持ちが、
ぜひぜひこれからリレーボライブよろしくお願いします。
よろしくお願いします、ね、
はい、
本当にそれ以降というか、まあ、その前から、
ええ、
リレーに関しては
こう、
はい、高ちゃんもですね、
ええ、
すごく勉強してくれてまして。
あ、そうですか、
うん、で、ええ、でも会場に行かないとわからないっていうことたくさんありますよね。
そうですね。いやもうやっぱりですね、勉強も大事なんですけど、うん、会場に行ってこの感じる雰囲気と熱意、あとは私自身はガンではないんですけど、実際にサバイバーさんの方とお話しして感じるものっていうのがありました。
リレーフォーライブはそのサバイバーさんの勇気みたいのが非常にこう光るイベントなんで、
うん、
私もそういうところではもう1年ごとこうやってる一つのパワーになるのはやはりサバイバーさんの勇気みたいのがすごいパワーになりますよね。
そうですね。皆さんのまたとっても元気なんですよね。で、
笑顔ですよね。
笑顔も素敵なんです。
うん、
そういったね、
はい、
そのサバイバーの勇気、笑顔、
はい、
これをそのなんて言うんだろう、笑顔にさせてもらえるのは、各地の実行委員会の皆さんがね、
は
い、頑張ってやっていただけてのことですもんね。
そうですね。うちの実行委員会のメンバーもですね、
はい、
初めてリレーフォーライフ経験させてもらったんですけれども、
はい、
まあ、最初の印象はですね、想像していた以上に大変だったんだけども、はい、それ以上に感動したと。ですからサバイバーズラップの時なんかは、
はい、
私たちの会場はキャンプ場の中の外周路 800m ってすごい長いんで、
あ、長いですね、はい、
通常のように拍手してても途中でこうなんかサバイバーさんが一人歩いてみたいな形になっちゃうんで、
ええ、
みんなで先回りして追いかけていって、ええ、とにかくずっと拍手とハイタッチしてこようって
や
った
んですよ。すごいな。それ
そしたらですね、もう実行委員がですね、涙流しながらハイタッチするとか、本当にねすごいことになっちゃいましてね、すごい印象的でした。
うん、僕はサバイバーの立場なんですけどね、はい、いつどこでそのサバイバーズラップをこう経験させていただいても、やはり来るものってあるんですよ。で、で各地でそれを見守っていただけているケアギバーの方たちもね、もう本当にこう笑顔と温かさと力をサバイバーにね、
そうですね、
もくれてるっていう感じが、
はい、
本当どこ行ってもそれしますもんね。
そうですね。それと大菅さんがいつも言われてた2週目はケアギバーさんに回ってもらいましょうっていう、それもやってみたんです。
はい、
そしたらサバイバーさんが今度ですね、その方たちにハイタッチしてっていうような感じで、うんうん、すごい良かったです。それからあとエンプティーテーブルの時もリレーを中断して、
はい、
全員がその、エンプティーテーブルの周りに集まってですね、それでそのエンプティーのセレモニーをその朗読を聞いたとか、まあ、これも大阪さんがいつも言われてたことなんですそれもやらせていただきました。
いや、そのことはないです
。すごい良かったです。
あ、良かったです、はい、本当にサバイバーからするとそのケアギバーの方にな かなか面と向かってありがとうって言えないっていう、照れくさいっていうのがあって、でじゃあもうみんなでそのサバイバーみんなでケアギバーの方たちにね、ありがとうのメッセージを送ろうよっていうような意味でケアギバーズ、まあ岡崎の場合はケアギバーズウォークって言ってたんですけど、させていただいて、いや本当に場合によってはそのサバイバーズラップ以上の感動と、
そうでした、
をやっぱりいただけましたんで、まあ、狛江でもそうだったんでしょうね、
大阪さん の言うことを聞いてよかったです。
いや唯一ですね、きっと。いつもは
ありがとうございました。
いやいや、もういつも大変なことになってしまいますが、
とんでもないです。
下村さんといえば今回はね、苫小牧でご活躍なんですが、その以前は関東の方で、
そうですね、千葉の方でもやってましたし
ね、関東各地でご活躍いただいてまして、
そんなことないですけども、はい、
そんな実はその苫小牧と関東絡みで、素敵な方をなんかご紹介していただける
っていう、お願いしちゃいました。
はい、
はい、実は苫小牧の出身で、
はい、
今東京で活躍中のシンガー、女性のシンガーなんですけれども、
はい、
実は苫小牧の観光大使も務めてるんですけど、サチさんって言うんですけども、
サチさん、
サチさん、
この方の曲をですね、リクエストしたんですけども、彼女その埼玉とか千葉とか4年前ぐらいかな、ずっとステージに登場してリレーファイブを応援していただいたりしてまして、
あ、もうそんな前から、
そうなんです、
ご協力いただいてるわけですね、
だからまあちょっと皆さんにもサチさんのことをご紹介したいなと思ってお願いしました。
あ、わかりました、はい、今回、今まで実はこのコーナーでリクエストいただいたの初めてなんですけど
やっちゃいけなかったのか、
いや
大丈夫です、ありがとうございます、うん、
一度ちょっと聞かせていただいても、はい、大丈夫ですかね、
ぜひお願いいたします。
曲の紹介をお願いしてい
ただけますか。ニュートラルデイという彼女のオリジナル曲なんですけど、これちょっとリレーオフライフの中ではよく彼女歌ってすごい評判なんで、これちょっと聞いていただければと思います。
はい、はい、そうしましたら、
はい、サチのニュートラルデイズ、ぜひお聞きください。
はい、よろしく。
白線まで下がってます。生きるのが辛いとか痛いとか何を見て言えるのか、近道を探してる、来た道は覚えてる、晴れのち雨でもいい、咲く花を踏みつぶさないで、しまうかな、厳すぎるレールのように、君がいる意味とか理由とか答えが知りたいのか、抜け道を探してる、来た道は覚えてる、雨のち晴れの日でも散る花は何も
島村さん、
はい、
はい、
どうもありがとうございます。
素敵な曲ですね、
はい、ちょっと声がハスキーで、声っぽいような声なんですけども、ご本人はちょっとすごい美人でですね、気さくな女性なんですよね。
実は下村さんからサチさんのお話いただいたときに調べてみたんですが、美人でした。
そうです、ありがとうございます。実はですね、はい、まあ私の実家とですね、サチさんの実家非常に近かったりとか、
そうなんですか、
後で聞いたら私の小学校の後輩だったとか、いろんなつながりがあったりしてですね。
なるほど。
このニュートラルデーって彼女よく歌うんですけども、
はい、
どういう気持ちで作ったのっていう話をしたら、要するに車なんかのギアのニュートラルの状態ですね、でもこう発信できるような、そういう気持ちにいる自分のことをちょっと歌にしてみましたみたいな、あ、これリレーフラフの会場で歌ってよっていうことで彼女には毎回歌ってもらってるんですけど、
本当に詩を聞いてると、すごくリレーフォーライフ向きですね。
そうなんです。ステージに上がるとですね、まあ、ちょっと本当に信じられないぐらいの美人なもんですから、ステージ映えもするんですよね。皆さんこうなんか立ち止まって聞いていただいたりとか、まあ、今度大塚さんの会場なんかでももしあれでしたらリクエストで呼んでみてください。
ありがとうございます。それ以前に、はい、今度東京で会議がある時にもまた東京でお会いしたいなぐらいの、
はい、よろしくお願いいたします。
本当にあの素敵な曲、また素敵な方をね、ご紹介いただいてありがとうございます。
どうもありがとうございました。逆にこっちの方わがまま言っちゃいまして申し訳ございません。
いえ、
そのようなことはございません、ね、本当にあの私自身も初めてあの教えていただいて、とってもあの伸びやかでこう元気が出る曲だなと思いました。
そうなんですよね。他にもいい曲いっぱい作ってるんですけどね、彼女ね、
そうですよね。他の曲もあの、実はちょっと CD を借りて
聴かせてい
ただいたんですが、あの全部あのいい曲が多いのと、あと命を題材にした歌詞のものがあるなと思いました。ちょっとだけ幸さんのことをご紹介しても大丈夫ですか。北海道の苫小牧出身で、あの苫小牧観光親善大使を務めていらっしゃるということですが、ホームページ上にですね、幸さんの歌声っていうのは少年のようにまっすぐで、一度聞いたら忘れられない彼女だけのボイス、太陽と月のアルトだと言われていると書かれていました。
はいはい、
なんだかもうこの素敵な太陽と月のアルトっていう、本当ちょっとハスキーなんですけど伸びやかで、こう本当に少年のような女性のような、
そうなんですよね、
中性的で素敵な歌声だなと。
あのまっすぐなっていうのは本当になんか分かりますね。
はい、
気持ちもすごいこうまっすぐな人ですから、
はい、
はい、
なんかあの写真をあの拝見した時にそんな気がしました。
よろしくお願いいたします。
いえいえいえ、そういえば今度ちょっと苫小牧の方に話を戻したいと思うんですが、
はい、
まあ、2016年は7月の、はい、まあ、末に開催されたんですけど、はい、次回はもう決まってるんですか。
そうなんです。ですね、今年か、初開催、去年はですね、
はい、
総務実行委員会で5ヶ月ぐらいの、活動で、もう本当に走り続けて、みんなくたくたになっちゃったんで、今年はちょっと余裕持ってやろうよということで、日程とですね、会場も決めてスタートしてます。
素晴らしい。
はい、
ぜひ、教えてください。
ちょっと PR させてください。
はい、
日程はですね、7月の22日の土曜日正午から、
はい、
翌23日日曜日の正午で、
はい、
会場は去年と同じオートリゾート苫小牧アルペンの青少年キャンプ場で、はい、行う予定です。
またその、はい、ロケーションのいいところ で、
そうです。で今年いっぱい反省しましたんで、
はい、
そこは学習してブラッシュアップしていきたいと思いますんで、
素晴らしいですね。その意気込みがもうあと半年ですね。
そうですね、
ね、
はい、
早いのか遅いのか。
そうですね、でも、始めた後もすぐなんですけどね。
そうなんですよね、
皆さん大体9月ぐらいにやるんですけども、やっぱり北海道9月ともうちょっと寒いんで、
はい、
やっぱりこのぐらいで勝負しちゃうかなと思ってます。
わあ、もう、わあ、なんか半年後ちょっと高ちゃん今からお金貯めないと。
そうですよ ね、
あね、
夏の北海道行きたいですよね。
行きたいよね。
ぜひFM 岡崎さん、北海道から一度中継してください。
いや土日でしょ。
そうなんです。
ね、月曜日でしたら、みんなでリレーフォーライブもね、やれるんですけど、なんで、去年は月曜日やってた広島から、実は。
なるほど、なるほど。
中継繋いだこともありますし。そう。
今度それもあれですね、考えとかないとまずいですね。
いや、いや、それ、FM 岡崎のみんなでリレーフォーライフに合わせて開催日決めようぜっていうのはないですね。
はい、ありがとうございます。
まあ、本当にね、まあ、収録っていう手もあるんですが、ただ、その日程がこちら合うかどうかっていうことと、
ね、
あと、まあ、経費の問題もあります
ので、
現実問題。
すごく現実で。でも、今日のお話を聞いてても、ぜひ伺いたいな、参加したいなっていう思いに、より一層なりました。
なりましたよ。
ね、
実は名古屋から苫小牧までフェリーが、
そうなんですよね。
そうなんです
ね。あるんですよ、フェリーが。
はい、
まあ、ある意味直行。
そうですね。
できるという。
はい。
はい。まあ、フェリーもいいですし、飛行機もあるし、
そうですね、
今ではね、新幹線も、北海道まで繋がってます
ので、ね。はい、行きましたんで。
はい。もう手段はいろいろあるんで。
はい。
あとは、
よろしくお願いいたします。
時間とお金。
お金。
うわ、現実的になっちゃいましたが。
いつか行ってみたいですね、本当に。うん、お話も聞いてても。
ありがとうございます。
本当
にお待ちしております。
あ
まあ、ありがとうございます。
トマコマイ貯金っていうのをしないといけないかな。ね、もっと本当お話をお伺いしたいんですが、ちょっと時間にもなりましたので、は
い、ありがとうございました。
下村さん、最後に一言、このラジオ聴きの皆さんに、はい、こうメッセージありましたら。
ありがとうございます。今苫小牧の実行委員会の方では、はい、フェイスブックの方で情報発信中でございますので、はい、ぜひ覗いていただいて苫小牧の進捗状況なんかも確認していただきたいと思います。
そうです
ね。はい、今年はですね、より多くのサバイバーさんに参加していただこうということと、はい、毎年開催ということで、やはりリレコライフ、そこでまた会えたねというような感動をですね、うん、持っていただくという苫小牧の、リレコライフの会場にしていきたいと思いますので、どうぞ皆さん今後ともご支援よろしくお願いいたします。
いやそうか、2年、今度2年目ですから、
2回目ですね、再開できるんです。
そうですね、再開の時が来ますね、
はい、
楽しみですね、それも、
はい、ありがとうございます。
はい、本当に今日はお忙しい中お時間いただきまして、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
また苫小牧実行委員会の皆さんのご活躍も記念しておりますので、
はい、
無理なさらない
ように。またどうぞよろしくお願いいたします。はい、
また機会ありましたら、またぜひご出演ください。
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、どうも本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
失礼します。
はい、失礼します。
本日のゲストは、リレーフォーライフジャパン、苫小牧実行委員の下村達也さんとお電話をおつなぎいたしました。以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。